この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りします。今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村さん、お越しくださってます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日はですね、この時期とても経営が難しい時ですのでね、ご相談もしかしたら増えてくるかもしれないという事例を今日はご紹介いただいております。ではご紹介してまいります。破産手続きについてのご相談です。私は10年ほど前から飲食店を経営しています。評判も上々でお店は常に予約で満席となるまでになりました。ところが新型コロナウイルスの感染拡大によって予約もほとんどがキャンセルになり、お客さんもお店にほとんど来なくなってしまいました。営業しても暇なので従業員も自宅待機させています。事業用の借入金がまだ残り6000万円ということです。このまま営業しても借入金の返済や従業員への給与の支払いなどを続けていくことは困難ですので、廃業を考えています。私の資産としてはお店として使っている土地、建物、これが市場価格、1000万円と、自宅のマンション市場価格、2000万円、そして住宅ローン残り2500万円があります。破産の手続きを進めていきたいのですが、お店や自宅は手放さないといけないのでしょうか。破産することでデメリットがあれば教えてくださいというお話、なかなかシビアな内容になってますね。
はい、そうですね、はい、今こういうご相談事例に、実際になっている方とかですね、はい、なるかもしれない、
切実な、
もう本当に特に飲食、
大きかったですね、
店の経営されてる方とかですね、
はい、
であとホテルとか、はい、そういう宿泊事
業、そうですね、
そういう業界の方は特にこのコロナの影響っていうのが、打撃として、もう本当に切実な問題としてですね、
はい、
こういったことで、破産しようかとかですね、
はい、
破産せずになんとか行く方法はないのかとかですね、はい、お店を開けていくべきかとか、開けたとしてもやればやるほど赤字が膨らんでいく、
結局そうですね、
でも従業員さんにも給料支払いをしないといけない、
はい、
自宅待機でその休業扱いということ であれば、その企業側とお店側として、その従業員さんに給料は支払いされるんですが、ただ今まで通りというわけにはやっぱりいかないんですよね。
そうですね、
6割、
は
い、やっぱりその支払いがされるだけですので、
はい、
それに対してその6割のうち90% ですね、
はい、
それは国 その助成金としてですね、
はい、
もらえるということで、でも全体からすればですね、やっぱりその数パーセントでありますけども、
はい、
従業員さんを自宅待機させていても、働いていただいてもないのに、経費として、人件費として、
はい、
支出が出てくると。
そうですね、
で大きなお店とかになりますと、もう月に1億とかですね、人件費だけでそんだけかかってしまう
という場合もあるんですね。
場所もあるっていうのは聞いたことありますね、はい、ですので、本当に、従業員さんに、給料支払うためとかですね、なんとかお店を、10年ほど前からですね、企業軌道に乗って本当に繁盛するまでに至ったのに、こういう状況でこうなってしまったと、
はい、誰も悪くないんだけれども、この状況になってしまったと、
はい、
ことですね。やり方がいろいろあったと思いますけれども、
そうですね、で、今回、従業員さんの給料の支払い、当然政府からの、国からの雇用助成金等も含めて、
はい、
考えてもやっぱり支払いが難しいとかですね。
そうでしょうね、
はい、まあ、あのお店の借入金とかも結構たくさん残ってることから、
ね、はい、
うん、このままだとちょっと事業経営できなくなると破産しなければいけなくなってくると、まあ、あのお考えでの相談、
ね、そうですね、
ということです、で、まあ、あの破産手続きなんですけども、あのまず破産手続きっていうのはですね、
はい、
あのそのおも個人、まあ、今回あの会社ではなくて、まあ、個人経営という前提なんですけども、
はい
はい、個人で、所有している、まあ、不動産とかですね、で車とか、
はい、
で重機備品類、
はい、
等ですね、で、まあ、当然現金、預貯金等も含めて全ての財産をまず明らかにして、
はい、
であとこれはまあプラスの財産ということですね、
はい、
で、借金ですね、
はい、
これマイナスの財産なんですけども、はい、まあ、借入金とか、
はい、
まあ、どっかの、その仕入れ先への支払いとかですね、
はい、
うん、こういったものはマイナスの財産としてですね比べて、で、プラスの財産が当然多ければですね、
はい、
借金がいくらあっても、うんうん、それ以上に現金化すれば、全部返せる状態であれば、
そうですね、
あの破産の手続きはできないんですよね、はい、で当然その破産手続きをするためには、マイナスの財産が多くあることっていうのがもうこれ大前提、
はい、
ということになりますね、
はい、
で、まあ、今回の事例ではまあ、自宅とそのお店として使用している土地と建物とかがあるんですけども、うん、もうこれらを現金化して、まあ、他にもいろいろ細かな、重機備品等も売却したとしてもちょっと借金を返すこと、
はい、
まあ、マイナスの財産が多いという前提ですね、でですので、まあ、これ破産手続きができる状況ではあります。
マイナスの方が多いということですね、はいはい、
で、まずその破産手続きをすることで、どういったメリットがあるのかと、ね、いうところ、
は
い、
あるんですね。破産の方、
破産のメリットもこれはもう一般の方も、はい、まあ、お考えの通りですね、借金が全部なくなってしまうと、なくなってしまうという言い方はちょっとおかしいんですけれども、借金としては残るんですけれども、支払う責任がなくなるというのが、まあ、法律上はそういう、
はい、
厳密に言いますとそういうことなんですけれども、
はい、
まあ、結果として支払いをしなくてよくなるということですね。
うーん、なるほどね、
う
ん、
これは破産免責決定というね、はい、裁判所から出る決定なんですけれども、支払う責任が免れるということですね。
はい、
はい、この面積決定によって、借入金、まあ、全て返済する必要は、なくなります、
はい、
ただしその借金だけなくすわけにはいかないんですよね。プラスの財産を、売却して、
あ、やはり、はい、
で現金化していって、
はい、
であと残った借金があればそれは支払いが免れますっていうことなんですよね。
ですので、だから何もしなくて借金だけが返す必要がなくなるではないんですね。
そうですね、
はい、
ですのでお店として使っている 土地建物、
はい、
で、自宅のマンション、うん、まあ、これらも全て売却せざるを得ない、
あ、はい、
まあ、ご相談内容に対する回答としては、
はい、
もし破産の手続きを進めていくということでしたら、
うんうん
う
ん、
もうお店と自宅マンション、これ手放さないといけない、
はい、
ということですね、
はい、
でその代わりその借金も支払わなくてもよくなる、
はい、
ということなんですけれども、まあ果たしてそれでいいのかっていうところなんですよね。で、まあ、破産手続きを して、まあ、借金返さなくてもよくなるんですが、
はい、
まあ、その前にまず破産の手続きですね。
あ、はいはい、
これはどういった手続きで、
はいはい、
この破産の手続きに入るかといいますと、うん、 裁判所にですね、破産手続き開始決定の申し立て書、申し立てをするんですよね、はい、でそのためにはいろいろ書類を揃えないといけないです、うん、はい、
どんな書類でしょうか。
はい、これは当然そのプラスの財産ですね、うん、個人として所有している財産ですね、はい、土地の、土地建物のその登記事項証明書とかですね、
はい、
であと預貯金通帳のコピーとか、
はい、
でまあその、まあ、その他その財産の分かる資料ですね、
はい、
こういったそのプラスの財産の分かる、書類一式を揃えることと、
はい、
であと借金の分かる書類ですね、
はい、
まあ、これ契約書とか、その、まあ、返済計画表とかですね、今現在債務がどれだけ残ってるのか、
はい、
まあ、その金融機関が、出した残高の証明書とかですね、
はい、
借金がこんだけありますっていうことの、証明書とか、まあ、これらを、まあ、プラスの財産マイナスの財産の分かる書類をご準備いただく必要がありますね、はい、で当然個人での破産ということですので、
はい、
生活費も当然生活費、生活費用のその口座とかもありますので、
はい、
まあ、それらも名義、その個人の名義すべて の通帳全部出していただくと、
はい、
で生活費としてこんだけかかってますとか、そういった書類をですね、いろいろ集めていただいて、で、その不動産場合によってはですね、破産の申し立て手続き前に現金化してっていうことも必要な場合もありますし、
はい、
で破産手続き上も売却当然するんですけれども、申し立て前に売却できる場合っていうのもあります。
これは指示されるんですか、ではなくて、
そうですね、
ご自身で。
そうですね、これは申し立て破産の手続きの中で売却っていうことになりますと、
はい、
やっぱりこの競売の手続きとかですと、ちょっと金額が安くなったりする場合とかもありますので、はいはい、任意に売却した方が、
うん、
高額で売れる場合ですね、高額で売れた方が、
うん、
債権者への返済の金額も増えるということですのでね、それはもうケースバイケースによって、はい、その不動産の、市場価格大体どれぐらいなのかとか、
うん
うん、競売してもそんなに金額変わらないんであれば、もうそのまま放っておくとかですね、はい、うん、はい、それはもうケースバイケースで、この申し立てをする前にですね、裁判所からはまだ申し立てしてませんので、指示とかあるわけではありませんので、
はい、あ、そうなんですね、はい、
はい、ここはもう専門家に見ていただいてということになりますね、
はい、
で申し立てに必要な、書類と揃えてですね、
また別にあるわけですね、申し立て用の書類が。
そうですね、申し立て書っていうのがちゃんとありまして、
はい
はい、で、財産の分かる資料で、その財産目録ですね、そのプラスの財産の分かる資料の、はい、目録ですね、
はい、
その財産の目録と、ね、借金の分かる、
はい、
債権者の一覧表とかですね、
はい、
うん、こういったものを揃えていただいて、で、裁判所に提出していただく、
うん、
でここでちょっと注意が必要なんですけれども、申し立てをするためにはある程度のこの予納金というのが必要です。
何ですか、予納金。
でこのお金っていうのは、破産手続きに入りますと、
はい、
個人事業をされている方でしたら、おそらく破産管財人っていうプラスの財産を現金化する清算手続きを行う、弁護士さんとかですね、
うん、
裁判所から選任される破産管財人っていう方がつくんですよね。
ああ、そうなんですね。この申請をした後
ですね、
はい、
で破産手続きの、入りますっていう開始決定が出た後にですね、
はい、
破産管財人っていう立場の方が、
はい、
まあ、今後プラスの財産を現金化していって、うん、で債権者集会を開いて、で債権者に弁済をしたりとかですね、でご自身でやるんではなくて、
はい、
あの破産管財人が、裁判所から選任されて、
あ、なるほど、
うん、大体弁護士さんがされることが多いんですけどね、はい、でこの与納金っていうのが、あのその破産管財人の、まあ、報酬額みたいなものですね、
はい、
でこれが、まあ、最低でも20万はかかる。
あ、そうなんですね。
であの業務内容が複雑になるほど金額も上がってい
く、はい、一定ではないということですね。
そうなんですね。ですのであの破産するためには、うん、全く一文なしで破産はできないと、ある程度その破産管財人の報酬額 をご準備いただいて、申し立てをしないと、
うん、
その破産手続きの開始決定自体がもう出ないと、
は
い、
そうなんですね、
はい、ことになりますね、
はい、
で、まあ、破産管財人が選ばれますと、あとはもう管財人がもう手続きをしていくと、
はい、
うん、いうことになりますので、うん、まあ、あとはその管財人の指示に従っていただくということで、うん、まあ、主に 業務はもう管財人がやることになりますので、まあそんなにその申し立てをされた方っていうのはもう今後負担にはならないかなと
は、
うん、
業務的には精神的にはね、なかなか一大決心となりますのでね。
そうですね、
はい、だからその時に考える一つとしてデメリットが、このご相談者もどんなデメリットがあるんですかっていうことがありますね、はい、
そうですね。
じゃあちょっとここで一曲入れて伺ってまいります。